質問はですね、イライラを取りたいと。こういう質問ですね。まあ、とりあえずイライラを取るためには、ちょっと親鸞聖人のお言葉に触れていくのがいいんじゃないですかね。そこで、「歎異抄」ですね。ではなくて、口伝承かな。ここ694ページ。これを通して、ちょっと親鸞聖人の御心に触れたいなと、こういうふうに思いますね。で、一度読ませてもらいますね。弟子同業を争い、本尊商業を奪い取るまじきことと。弟子同業を争い、本尊商業を奪い取ること、しかるべからざるよしのこと。日立の国、新住の新業坊、商人の御前にて、訪問の義理のゆえに、仰せを持ち、申さざるによりて、突飛に預かりて、本国に下校の刻み、御弟子蓮二坊を申されて曰く、新業坊の御門弟の義を離れて、下国の上は、預け申さるるところの本尊、商業を召し返さるべくや候らん。ね。これはどういう話かと言いますと、親鸞聖人と、ですね、親鸞聖人と、新業坊との、間に起きたことなんですね。で、親鸞聖人、まあ、新業坊はですね、親鸞聖人のお弟子で、親鸞聖人が関東から京都に戻られるときにですね、親鸞聖人を慕って、京都までついてきた方、ね、だからそれだけ、新業坊は親鸞聖人をですね、慕っていた、ね、どのように慕っていたかっていうと親のように慕っていたってことですね。だからこそ当然甘えもあったってことですね。これぐらいは分かってくれるんじゃないかとかね。だけど親鸞聖人にはまあ親がいなかったわけですよ。3歳の時にお父さんを亡くされ、8歳の時にお母さんを亡くされた親鸞聖人はですよ、親というものを知らなかったわけです。だから子供が親に普通に甘えるっていうこともできなかった。だから新業坊が親鸞聖人に対してですね、甘えてくる姿を見てですね、その親鸞聖人としてはですよ、なんて言うんですかね、まあこういうことができる新業坊は羨ましいって思ったんですよね、きっと。こんな風にね、親鸞聖人に対して甘えてくる新業坊はですよ、なんて羨ましい人なんだと、こういう風に親鸞聖人は思ったのだと思いますね。だけど自分はですよ、自分は小さい時に親に甘えることができなかった、ね、厳しい中修行をしてきた。なのに新業坊はですよ、甘えてくる。そうすると 親鸞聖人としてもですね、その新行坊を可愛いと思う反面ですね、許せない気持ちもあったわけですよ、ね、だから親鸞聖人にはその大人の気持ちっていうのがあるわけね。理性的な大人の気持ち、ね、そして子供のような感情ね、子供のようなその甘えたいという感情があったと、こういうことがね、親鸞聖人ご自身にあったってことですね。だから理性では私はもうね、もうおじいちゃんっていうかね、それもうそこそこの年だからね、そんな子供のように振る舞うこともできないし、子供のように甘えることもできない、ね、なんていうんですかね、大人として振る舞わなければならない、理性としてはもう自分は全知識だし多くの弟子を持っている、ね、だけど自分自身だってね、こんなに年になったとはいえですよ、甘えたいのは当然ですよね。だって自分が小さい時はですよ、全く甘えることができなかったんです。ね。だから、自分の心と戦って心を殺して、私は甘えることなんてできないんだ。頑張るしかないんだと。そう思って一生懸命、こうね、お弟子の人たちを導きながら、ね、指導しながら、一人でこう頑張ってきたわけです、親鸞聖人。でもその心にはですよ、ね、子供のような心を持ってる。ね、いや自分だってですよ、甘えたい。ね、自分だって、なんていうんですか、誰かに守ってもらいたい。誰かに責任を取ってもらいたい。ね、だけど、もうね、いい年ですもんね。ねえ、そんなね、甘えることなんてね、やっぱ許されませんよね。こことの争いってことですね。なんでイライラするか。イライラするのはですよ、感情を理性が抑え込んでいるからなんです。ね。だから、親鸞聖人もですよ、新行坊の態度がもう許せなかった。
どういう態度が許せない？
まあ、なんていうんですかね、うぬぼれている。そして甘えてくる。
どういうとこが甘えてるんですか、新行坊。
新行坊ですか？新行坊は、親鸞聖人なら分かってくれるとかね。これぐらいなら言っても大丈夫だとか。ね。やっぱり、京都に戻ったら、その後でね、お弟子がやってくる。ね。そうすると、私は、親鸞聖人の、まあ、なんで、実験のね、お弟子なんだと。お前たちとは違うって、こうなるわけですよね。そうすると、こう、まあ、新行坊としてはね、これぐらいやってもいいだろうと。これぐらい甘えてもいいだろう。ね。そういうふうに思っていた。で、親鸞聖人は親鸞聖人で、新行坊のことをすごく可愛がっていた。ね。何ですか、親鸞聖人、親鸞聖人ってことで近づいてきてくれるしね。可愛いなぁと思ってて、ね、自分の手書きのですね、書物をですよ、新行坊に渡していた。で、こういう関係だったってことです。つまり、大人になりきることのできない親鸞聖人と、ね、子供として甘えたい新行坊との、こう、なんていうんですかね、争いというか。新行坊は親鸞聖人に対して甘えたいなと。また、やっぱりね、人生経験が短いからね、ちょっとうぬぼれた発言もあったわけですよ。ね、これぐらい言ってもいいだろう。これぐらいね、話したっていいだろう。ね。こんな風に、なんていうんですかね、分かったふりしてね、喋ってもいいだろう。 こういうふうに、なんていうんですかね、親鸞聖人に対して甘えていた、ね。これぐらい許してくれるだろう。これぐらい分かってもらえるだろう。そういう気持ちでいた。だけど、親鸞聖人は、そういう信行坊を可愛いと思う反面、ね、イライラしたわけですよ。イライラ。それは当然ですよね。自分だって、ね、小さい時に甘えられなかった。ね、こんなことしたらあかん、あんなことしたらあかんと思ってね、自分で自分を戒めてきたわけです。ね、さあ当然3歳の時にお父さんが亡くなったら、お母さんは一人でね、ねえ、お父さんがいない中頑張っていかなくちゃいけないと。きっと大変だろうな、と。ね、お母さんに迷惑をかけちゃいけない。お母さんに迷惑をかけちゃいけないっていうふうにね、当然思うでしょう。ね、甘いたい時にも甘えることができない。ね、その、ねえ、愛して欲しくてもですよ、それを愛して欲しいとは言えない。ね、お母さんの顔色を伺いながら、お母さんを傷つけないようにいい子を振る舞う親鸞聖人って感じですよね。ところがそういう風に振る舞っていても、お母さんはなんか体がね病弱だったのか、8歳の時に亡くなったわけですよ。当然親鸞聖人としてはね、自分が何かもっとできたんじゃないかとかね、もっと頑張っていればお母さんは死ななかったんじゃないかと、ますます自分を責めたわけです。親鸞聖人のあの顔ね、のぶしのようなね顔、それはね、自分を責めて責めて責めてね、こんなことしちゃダメだ、あんなことしちゃダメだ、そう思って、生きてきた顔なんですよ。そうやって甘えることができない一人でね、いつも頑張ってきた親鸞聖人の目の前でですよ。信行坊がですよ。生意気な口を聞くと。ねえ。そしたらね、親鸞聖人はね、ちょっとこっち来いで、こう叱りたくなりますよね。突飛に預かりてって、めちゃめちゃ叱ったってことですよ。お前何考えてんだよ、そんなコートでいいのかと、ぬぼれてんじゃねえよってね、こういうふうに叱ったってことです。ね。で、信行坊としては、そんなにね、叱られたことってないじゃないですか。またね、その自分を親と思ってね、慕っていたし、甘えもあった、その親鸞聖人がですよ。まあ、なんて言うんですかね、めちゃめちゃ叱ってきたわけですよ。そんなに俺って悪いことしたのかなと、そんなに俺って悪い人間なのかなと、当然思いますよね。なんかここにいちゃダメじゃないかとか、ね。そういう思う反面、あんなに叱ることなんてないじゃないかと。俺が何をしたと、ね。俺はこんな悪いことでもしたのかと。もういいと、こんなところを。いてやるもんかと。出て行ってやる。出て行ってやるね。もう他のところ行ってやると。まあこういう気持ちってことですね。いいですか？まず、親鸞聖人はどんな気持ちで信行坊を叱ったか。ね。親鸞聖人自身がですよ。ね。自分の心をずっとこう、抑えてきたんです。ね。いや、やっぱりこんなね、甘えた心を出しちゃダメだ。こんな風にね、自分の子供っぽいね心を、これはこんな心を起こしちゃダメだ。こんな心をね、ね出しちゃいけない。やっぱりプライドがありますもんね。そのプライドにかけて自分の心をこう叩いて叩いて叩いて生きてきた。ね、もうこんなに大きくなったから、こんなに年を取ったから、もう少し理性的に振る舞わなくちゃいけないな。ね。大人として振る舞わなくちゃいけない。そう思って自分の心を叩いてきたんです。ところがね、ところがまあ目の前で信行坊が甘えたね、振りをする。 うぬぼれたね、態度を取ると。ね、調子にね、調子こいてると。もう調子こいている、こいつが許せないと。自分だって調子こきたい。自分だってもっと甘えたい。ね。なのにね、甘えることができない。ね。そりゃイライラしますよね。わかります？イライラする。イライラするっていうのは、ね。自分をもっとね、許してあげないといけないときに、こんな感情を起こしちゃダメだと。こんなね、心を起こしたらダメだ。ね。それはね、小さい時に親から言われていたかもしれない。自分で自分のことを戒めていたかもしれない。だけど、自分の理性が感情を押さえつける時に、イライラっていう感情が起きてくるわけ。ね。だから、親鸞聖人は心行坊の態度にイライラしていた。そうじゃなきゃね、トッピって激しく注意することを言うんですね。めちゃめちゃ注意する。こんなことしていいのかと。ね。いい年してるじゃないか。お前も40だろうと。ね。こうやっても注意したってことです。40って言ったってですよ。甘えたいものは甘えたいじゃないですか。新業坊としても。ね。だけど、その自分の中に、親鸞聖人の中に、どうしてもこう、相矛盾する心があるんですよ。自分は自分で甘えたいわけ。そして甘えてこれなかったっていう過去があるんです。で、それをずっと抑えてきた。そんな感情を起こしちゃいけない。そんな感情ね、そんなね、甘えるなんてことをやっちゃダメだと。そんなことしてあかん！ダメだ！ね。そしてこう、ぐるっと抑え込んできた。ね、なのに新行坊がお前ねお弟子の中でも結構上の方でしょと、だったらねお兄ちゃんならばって感じですから、弟や妹を面倒を見て当然じゃないかっていう、なのになんかお兄ちゃんが妹や面倒をね、妹や弟をいじめてね、どうだ俺の方がすごいだろうねえお父さんっていうふうなね顔をしてると、ねえもっとちゃんとお弟子ならお弟子らしくきちっとやりなさいと。まあ当時はね仏教というのはよく分かってなかったと思うので、責めちゃいけないとか許してあげるっていうことが大事だっていう気持ちがね、そういうことが仏教だっていうことは分かってない。規律正しくね、戒を持って決められたことはきちっと守る。そういうふうにやっていくことが仏教だと思ってた。だから思いっきり注意したわけです。そしたらね、すいませんでしたって言うかと思いきやね、ふーんってなってね、ふーんって、もういいもん、もう僕もう親鸞聖人なんて知らないもんとか言ってね出ていく。なんでか。そうしたら親鸞聖人はきっとね。僕のところにやってきて、で、悪かったと、出て行かないでくれと、ね、ちょっと困らせてやれば、親鸞聖人も音を上げて、ね、その僕のところまで来てね、謝ってくれるだろうと、そう思ったわけですよ。ところがね、これ見ようかしにね、どんどんどんどんこうやってね、音を立てて歩いてですよ。荷物をまとめていたのにですよ。誰も駆け寄ってくれないってね。まあじゃあ親鸞聖人も部屋の中でこうやってもう新行坊としてはこうやって親鸞聖人の部屋をこうやって見ながらこうやって荷物をまとめていくような感じですよ。ね、もう出て行ったわけです。ね、トッピに預かれて本国に下校の刻み、御弟子蓮尼坊を申されて曰くってことでね。新行坊はそういう理由で出て行ったわけ。出て行きたくなかったんですよ、もう。ね。親鸞聖人止めて欲しかった。ね。悪かったと。ごめんね、新行坊。ちょっと言い過ぎた。って言ってくれるかなって思ったんです。ところがね、言ってくれない。なんでか。親鸞聖人も親鸞聖人。謝るだろ。 当然謝るべきだ。そう、親鸞聖人は謝ったことがないんですね。だから謝ってもらったら、なんかどっかありましたよね。昔なんかほら、結婚できない男でしたっけね。あなたがどうしてもって言うなら許してあげてもいいとかってね、いやセリフがありましたけどね。ね、お前が悪くて叱ったんだから、あなたが、お前が親鸞様私は間違っておりましたと、このうぬぼれた心、これからは正していきたいと思いますって言ってくれたならば、許してあげてもいいと。ところがね、なんかごそごそごそごそ言ってる、なんか出ていきそうになっていると。出ていくなら出ていったらいい、うん、もう一回苦しめばいいんだ、うん、うんってね。新行坊は新行坊でね、こうやって出ていったら謝ってくれるはずだ、うん。どちらも謝ってほしい。ね。親鸞聖人は親鸞聖人で、新行坊に謝ってほしい。ね。新行坊は新行坊で謝ってほしい。まあ、新行坊から見たらね、謝るのが大人じゃないですかと。ね。年の差がどっちがあるんですかと。こうなるじゃないですか。私は子供。あなたは大人。大人が謝るのが当然だ。ね。親鸞聖人には親鸞聖人で、悪いのは新行坊。私は悪くない。悪い、この新行坊が謝って当然だと。まあ、こういうふうなね、ことになりますよね。そこで、もう、その、意地の張り合いっていうかね、悲しいよね。意地の張り合い、二人ともね。まあ、男ですから。意地と我慢の男ですからね。ね。二人とも、本当は仲直りしたかったのに、新行坊は出ていくことになっちゃったわけ。ね。そこで、蓮如坊はですね、もう、あらね、この、新行坊っていうのはね、なんてひで、ね、不定やつだだと。ね。その、もう、お弟子からね、離れてね、自分の地元に帰るときは、ね、親鸞聖人から預かっていたね、本尊聖経を返してから、帰るのが当然じゃないか。それなのに持ってきよったと。ね。ね。しかもね、親鸞聖人ご執筆のね、本まで持ってたと。ね。これはね、まず、返してからね、行くのは当然じゃないか。ね。私はね、こんなことは許せん。こんな不忠は許せん。ちょっと正してやりたいと思うんです。親鸞様。ね、蓮如坊が言うわけですよ。あんなね、うぬぼれたやつね、私が代わりに叱っておきますから、呼び出して、新行坊来いと。ね、お前はですね、一番弟子かもしれない。俺の方がもっと弟子が長い、弟子経験が長いんだ。ね、こっち来い。ね、叱ってやりますから。ね、で、取り返してやる。この本尊聖経ね。そしたら親鸞聖人はね、言ったわけですよ。取り返してはいけないと。ね。取り返しちゃいけない、そんな。ね。聖人仰せに湧く本尊聖経を取り返すこと、甚だしかるべからずってね。本尊聖経を取り返すことなんてやってはいけないと。ね。なんでですか、清盛さん。
仏法ではそういうことはしてはならない。
それは取り返したらね。ね、取り返した新行坊が返しに来るチャンスを奪ってしまうじゃないですか。ね、本尊聖経を持っていたら、ああ、これをね、持ったまま帰るわけにはいかないなと。後からね、冷静になってね、ね、返しに来る、ね、返しに来るやもしれん。ね、返しに来た時にね、新行坊、お前は何をやってる、今までここで何を学んだんだ、上から見せてね。で、こう新行坊が泣き崩れて、お師匠様ね、 そうなることを期待して、取り返してわかっ、ね、取り返したらね、もう根性の別れになってしまうかもしれないじゃないですか。ね、それだけやっぱりね、長く付き合ってるってことはね、情が出るんですよね。ね、夫婦も長く付き合うと情が出ますよね。ねえ、どんなに喧嘩してもやっぱり元さやがいいな、ね、そういうふうに思うもんなんです、ね、で新行坊は新行坊でね、こう出ていくってなった時に、親鸞聖人はですよ、いや新行坊ね、新行坊と別れたいと思ってたわけじゃないからね、ただちょっとそのねえ、うぬぼれた態度を直してほしいと、そう思っただけなんです。ね、なんでかって言ったら、自分が羨ましいから、新行坊が。新行坊みたいに振る舞えたらいいな。新行坊みたいにちょっとうぬぼれたね、感じですね、振る舞うことができたらいいな、甘えることができたらいいな、自分はそういうことができなかったから。ねえ、いやー、新行坊本当に、お前は私によく似てると、でもそんな、ね、こと認めたくないですからね、理性としてグッと押さえつけるから、こうイライラする、ね、そこなんですよ。本当はね、本当は可愛いんですね。ね、やっぱり、新行坊はね、親鸞様親鸞様っていうことでね、よくね、ね、あの来てくれると、ね、でも可愛いから自分のね、その書いたね、お商業とかも渡すと、ね、そのお商業をね、持って行ったんですよ、新行坊は。可愛いじゃないですか、ね、いやいやいや、もう普通ね、こんなね、憎いね、ね、お師匠様のね、ものだったら全部置いてやるというのが当然なのに、全部持って行った。ああ。ねえ、新行坊は私のことが嫌いになったわけじゃないんだなっていうことがそこからわかるじゃないですか。ね。それなのにね、蓮如坊がですよ、ねえ、その本尊を取り返しましょうかっていうふうに言ったらですよ、それは新行坊がかわいそうだ。なんかこう複雑な気持ちですよね。もう出てけって言った感じで言ったのにね、一旦出ていくとね、いやいやいや、かわいそうじゃないか、そんな新行坊が。ねえ。だからそんな取り上げちゃいかんと、なんか真っ当な理由を作ろうと、ね、親鸞は弟子一人も持たずとかね、こういうふうに言うとなんかかっこいいじゃないですか、ね、何事を教えて弟子と言うべきぞやってね、弟子と思ってないならあんな叱らないってね、思いっきり弟子だと思ってんですよね。だけど親鸞聖人としてはね、そのなんていうんですか、ここでやっぱり仏教という教えにね、こうすごいこうまあ、囚われるというかね、親鸞聖人としては、私はこの新行坊にすごい執着してるっていうのをすごい感じるわけです。で、執着しているからこそ離れていくことが苦しいわけ。出て行ってしまうことは苦しい。だったら謝ればいいんだよ。本当はね。新行坊のところに駆けようってね。いや、悪かった新行坊。許してくれ。ちょっと叱りすぎた。ね。ね。ちょっと機嫌を取り戻して、またね、私のところに戻ってこないかと。そういうふうに言えばよかったのにね。まぁ、ちょっとここがプライドが許せなかった。謝るのは新行坊の方だってね、こんな風に思ってた。だから出ていくことになった。出ていくことになった時にね、もうどれだけこう親鸞聖人の心っていうのはね、まあなんていうんですか、苦しいっていうかね、悲しいっていうか、なんか自分の元から離れていくっていうのはね、とても悲しいことなんですよ。だって長年ずっとね、弟子としていたわけですよ。ね。人間なんだから情があるんですよ。情が。 そんな弟子が離れていくのを何とも思わないってことなんてない。ここにね、弟子とはね、弟子なんて一人も持たないっていうふうにね、言っていることからも、ものすごい弟子だと思ってるんですよ。有意識ですか。弟子だと思ってないなら、弟子という言葉は出てこない。でも、弟子だと思ってるからこそ、思いをかけてきたからこそ、離れていくことが苦しいんですよね。だけど、その苦しい心は執着が苦しみを生み出してるから。執着さえなければ、こんな苦しまなくてもいいと。ね。そこで、執着が問題なんだ。執着さえなければ、こんなに苦しまなくてもいいんだ。って言わせた言葉が、親鸞はですよ。弟子一人も持たず。弟子は一人もいない。つまり、私は誰も執着なんかしてない。嘘つけってね。思いっきり執着しておきながら、弟子一人も持たん。そうだ。弟子一人も持たないってことは、いつ別れてしまうことがあってもね、仕方ないんだと。そう、自分に言い聞かせようとするわけ。ね。無常だっていうことをね、こう自分にこう言い聞かせようとするわけ。仏教は無常の教えだと。いつ人が離れてしまうかわからない。弟子だと思っている人でもですよ。ね、無常がやってきたら離れていってしまう。ね、夫婦も一緒ですよね。ね、妻だと思っていても、無常がやってきたらね、御嶽山がね、噴火するなんて思っても見なかった。ね、突然噴火して突然の別れが、息子と突然別れた、ね、娘と突然別れた、お母さんと突然別れた、そして永遠の別れになってしまった、ね、そこでなぜ私たちは苦しむのか。執着ですよ。執着があるから苦しむんです。親鸞上人は執着がなければこんなに苦しまないのにってこう思うわけですよね。新行坊に対して。だから蓮尼坊に、親鸞は弟子一人も持たずと。私は弟子は一人もいない。いないと思いたいってことですよ。ね。執着を断ち切って苦しみをなくしたいと。もし本当に弟子一人も持たないっていうふうに思っていると言ったならばですよ。さあ無常がやってきても、ああ、無常がやってきただけなんだなと思える。ね。だけど、そう思えないからこそこういうわけですよ。弟子一人も持たず、弟子一人、これはね、弟子じゃない、阿弥陀様からいただいたね、方なんだと。そう思えたらどれだけ心が楽だろうか。だけど、ここにはですよ、親鸞上人の何とも言えない悲しみがあるわけですよ。苦しみ。ね。執着によってですよ。思いをずっとかけてきたんだから、親鸞上人は。新行坊に対してね。思いをかけてきた。大事にしてきた。自分の持っているね、お商業までも渡した。だから特別視していたわけです。そんな人が離れていってね、苦しくない。そんなことはないです。ね。だけど、謝れなかったんですね。だけど注意しちゃったんです。出て行っちゃったんです。出て行っちゃった時に謝れなかったんです。親鸞上人。ね、私たちは甘えからね、お互いこう甘え、親鸞上人は新行坊に甘えていた。甘えているからこそ、注意するね、思う。まあ、なんとなく責めちゃうんですよ。嫌なことがあったら。これぐらい責めたって大丈夫だろうと。こんな風にね、相手を責めたってね、いいだろうと。ね。夫婦ならなおさらね、長く付き合ってんだから、これぐらい責めたっていいだろうと。 その甘えがイライラって気持ちになって出てくるわけです。こうやって止まらない止まらないやめられない止まらないって感じで出てくるのはね、それだけ甘えがあるんですよ。ああ切れることなんてない、離れることなんてない、そういう甘えから親鸞聖人は親鸞聖人で激しく注意してしまったんです。そしたら出ていった、ね、本当は新行坊だって帰りたかった。だけど新行坊は新行坊で意地と我慢で帰らなかったわけ、ね、そんな新行坊に対してね、激しくこう苦しみが起きるわけですよ、ね、でもそれを自分の中で理性的に処理するためにね、私は弟子なんて一人もいない、何事を教えて弟子というか、ね、何事を教えてってね、この言葉もね、嘘つきめってね、言いたくなりますよね。こういう言葉が出てくるってことは、いっぱい教えてきたってことですよ。いっぱい大事にしてきた、いっぱいこう自分の思いを教えてきたわけですね。自分のね、大事な仏教をこの後も伝えてくれるんじゃないかと思ってね、一生懸命伝えてきた。だけどその人が離れていくときに、ね、もう何とも言えない苦しみが起きて、ああどうしてもね、理性ですからね、自分が悪かったと思えない。だから出ていくのは新行坊が縁が離れたからだ、こんな感じですよね。縁が離れたんじゃないんです、あなたが繋いでないからですね。今日の昨日か昨日のマッサンでもありましたね。ね、私の手を離さないでくれってね、ここですよね。どんな苦しいことがあっても辛いことがあってもね、この手を離さないでくれとね、親鸞聖人が新行坊にかけようってやればよかったわけですよ。ね。ね、親鸞聖人がわーってこう走っていってね、走れないか、もう年だから。こうやってこうやってこうやってね、こうやってかけようってね。ねえ。ねえ。仏教はねえ、師匠関白じゃ破門なんて許さんって言えばよかった。そんなかっこ悪いことね、できませんよね、木森さん。男の中の男、親鸞聖人。でも本当は残っていてほしかった。このね、複雑な気持ちがここにね出てるわけ。みな如来の御弟子なれば、みな友同行なり、念仏往生の信心を得ることは釈迦弥陀二尊のご方便として発起すと見えたれば、全く親鸞が授けたるにあらず、ね、こういうふうに言葉を言うのはですよ、自分で自分の心を納得させるためです。いやいや、この新行坊は私の弟子じゃない。阿弥陀如来の弟子なんだ。私が離れて、私から離れてもきっと阿弥陀如来から導かれるに違いないと。ね、こういう気持ちで、いたわけです。なんて言うんですかね。バカですよね、親鸞聖人って。なんで謝りに行かなかったんですかって僕思いますよ。これが偽情。人を信じられない心です。親鸞聖人が晩年に苦しまれた偽情ですよ。ね。謝りに行けばよかったんです。新行坊に。大事な人ならば、大事な人ならば手を握ってね、この手を離さないでくれと言うべきなんです。かけよって。でも意地と我慢、これがイライラのもとね。意地と我慢で、ね。それが言えなかった。ね。ちっぽけなプライドのために、 どうでもいいことがね、どうでもよくなくなったんですよ。ね、奥さんに悪かったって言えたらいいんです。イライラをなくさ、ね、なくしたかった。ねえ、わしゃ煩悩具足ですけ、お前のことに執着するんじゃ、こんなひどいことばっかするけどわしから離れんでくれん、ねえ、この手を離さないでくれ、私を見捨てないでくれと、悪かったと謝れたらよかったんですよね。そしたらイライラはなくなります。なぜイライラするか、それは誰よりも自分が自分のことを許せないからなんですよ。怒ってしまう自分、ひどいことをしてしまう自分、ね、悪いことをしてしまう自分、嘘をついてしまう自分、そんな自分が許せないからイライラするんです。だって理性はね、大人だもんね。でもそうやってこの一つの悲劇が起きたわけです、ね、この二人ってね、親鸞聖人の新行坊っていうね、仲の良い二人がですよ、引き離、ね、されていくというか、意地と我慢で、ね、だけど親鸞聖人としてはですよ、そのまあ煩悩即菩提がありますから、いろいろね執着することもあってもですよ、ああ自分は本当にねこうやって怒ったりしたりね、苦しんだりするけどね、なんて自分って愚かなんだなと、ね、本当はですよ、駆け寄っていけばいいんだけど、そこまではできない。煩悩即菩提でも。だから、せめて、新行坊の幸せをもう願うしかないわけですよ。ね。当世互いに威逆の時、本尊商業を取り返し、作るところの防護を取り返し、新人を取り返す何度ということ、国中に繁盛とうんぬん、返す返すしかるべからず。ね。これは何かって言ったら、皆さん、新行坊をいじめないでくれと。ね。新行坊が悪いんじゃない。悪いのは、私が悪いんだ。こういうことですよ。ね。だけど、この新南、まだお子ちゃまだからね。謝ることができない。ごめんねって言うことができない。ね、だからせめて、この新行坊のことを、皆さん、悪く言わないでくださいと。ね。こういうふうに、教えられてるんですね。分かっていただけたでしょうか。イライラしない、いや今こう話をしたのですよ、ね、そのこの理性があまりにも強いためにね、親鸞聖人と新行坊っていうね、お互い別に離れたくないと思ってたわけです。離れたくないと思ってた二人が離れていかなければならなくなった話をしたわけです、ね、イライラするのは自分の中にね正義があるからですよ。これが正しい、これは間違ってる。ね。そういう正義があるから、感情と理性がね、考えてることが違うわけ。それで、感情が吹き上がってきたものを理性が無理に抑えるから、イライラするの。今話をしたのは、そうやって、ね、その自分の正義を守ることが、いかに愚かなことであるかということを話をしたわけ。ね。 だからそれが大事だと思ってるから、自分の持ってる正義が大事だと思ってるからね。だから感情を抑えてでも、人との関係を切ってでも、正義を貫くわけですよ。で、イライラするわけです。だけど、そうやって正義を貫いて何になるんですか？ね？正義を貫いた結果、離れたくない人が離れていかなくちゃいけなかったわけ。親鸞聖人は親鸞聖人で親行坊に離れてほしくなかった。親行坊は親行坊で親鸞聖人から離れてね、離れてほしくなかったと。二人とも離れてほしくなかった。一緒にいたかったのに離れていかなくちゃいけなくなったんですよ。ちょっとごめんなさいって言えなかっただけです。悪かった。ごめんねって言えなかっただけで関係が切れちゃったんです。そうそうそうそう、二人とも正義が強かったんですね。そうだから、そんな意地と我慢なんてね、どうだっていいじゃん。仏殺すにゃ刃はいらん。腐った頭で考えると、腐った頭でね、これが正しい、これが間違ってるっていうふうにね、こだわればこだわるほど人は苦しむことになるんです。親鸞聖人はですよ、間違った判断をした、執着があるから苦しむんだと思った。だから執着を断ち切れば親行坊が離れていっても苦しむことなんてないんだって思った。大いなる間違いですよ。執着があるから人間じゃないですか。執着があるから人を大事にするじゃないですか。ね。
執着を断つんじゃなくて執着を認めていくことが大事。
そうそうそう。人間っていう、人間一人の人間であることを認めていくことが大事なことなんです。まあ、この話は、ね、その、イライラするってね、イライラする原因は、ちっぽけなプライドに、何ですかね、囚われて、大事なことが見えなくなってしまったことが原因なんですね。分かっていただけたでしょうか。じゃあ、ちょっと休憩をします。